皆さんおはようございます。梅雨明けまでまだ1ヶ月ぐらいあるでしょうか。夏になると川や湖、そして海の水難事故のニュースがたびたび報道されます。昨年の7月27日日曜日、静岡県伊東市にある千代湖園の沖合で29歳の男性が泳いでいるうちにですね、潮に流されてしまい、沖へどんどん流されて岸に戻れなくなりました。その男性はなんと40キロも離れた下田市の白浜海岸まで20時間漂流し続けました。そして翌日の午前10時20分ごろ、白浜海岸のライフガードに発見されたそうです。この会社員の男性は、浮いていれば助けが来る、とにかく体力を使わないようにしないと、そう冷静に考えて仰向けになって手足を伸ばして大の字になって浮かんで水面に口を出して呼吸を確保しました。日没後、暗くなってからも朝になれば見つけてもらえると信じて、暗くなった海面を漂い時々眠ったそうです。そして下田市の海岸が見えたので、残された力全力を振り絞ってですね、岩場に泳ぎにつけたそうです。下田海上保安部の担当者はこのことについて次のように言っています。浮いて救助を待ったことや水温が比較的高かったことが生存につながったと話しています。溺れた際に水面に大の字になって仰向けに行く、この背浮きの状態で救助を待つことを浮いて待つと言います。皆さん聞いたことあるでしょうか。ないですかね。浮いてます。私は小学校でプールもなかったんで、水に落っこったら、とにかくじっとしてろっていう、こういう感じでしたけど、今は子供たちはいいですよね。浮いてますっていうのをちゃんと小学校でプールで習ったと思います。これは日本語が英語にもなって、海外でもこのことが今指導に使われているんです。英語のスライドがありました。海や湖、川に泳ぎに行く際に、この浮いて待て、ぜひ覚えていってください。これは夏、海に行ったり川に行ったりするに、ぜひこのお子さんにも、お子さんが多分聞いてください。潮や急流に流されても、絶対に慌てずに、パニックにならないで、落ち着いて、体力温存して、助けが来ることを信じて、待つことができるよう普段から心がけていきたいと思います。今朝の聖書の箇所は、夕方になって暗くなり始めたガリラヤ湖を船で渡ろうとした主イエスと弟子たちが突然の嵐に遭遇した記事です。嵐を恐れてパニック状態になった弟子たちに、主イエスは船が沈んでも浮いて待てと命じられたでしょうか。マルコの福音書4章の最後の記事から、私たち人間が持つ恐れの解決策について今朝はご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き、導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。 願わくば助け主聖霊の働きが自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に受け渡すことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を持つ方は、先週について今朝は新約聖書マルコの福音書4章35節から41節をこう出参ります。開いてください。マルコの福音書4章の1節に記されているように、イエスの死を機に集まった群衆たちの数がおびただしかったので、主イエスは湖の岸辺に集まった人々に向けて小さな船の中から教えていました。マルコの福音書4章の1節、イエスはまた湖のほとりで教え始められ、おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされて、群衆は皆岸辺の陸地に、一日中ガリラヤ湖の岸辺で船に乗って教えられた。主イエスは弟子たちと一緒に湖の対岸へ船に乗ったまま移動することにしました。そしてその時他の船も一緒についてきました。周囲を山に囲まれているガリラヤ湖はこの谷底にあり、しばしば強烈な風が突然湖に吹きつけてくることがありました。4年前にイスラエルとご一緒された方、ガリラヤ湖に一緒に行きましたけども、その時は本当に穏やかな、湖でしたから、この嵐のことなかなか想像できなかったんですけども、ただ山に囲まれていることだけはよく分かりました。日本で言えば芦ノ湖とか、山中湖、そんな山に囲まれたガリラヤ湖でした。先週の月曜日、群馬県の伊勢崎市や前橋市で突然起こった強風によって屋根が飛び、またソーラーパネルが吹き飛びました。このダウンバーストと呼ばれている気象現象は、世界的に竜巻の研究で有名なシカゴ大学の藤田気象博士というか教授によって名付けられたそうです。積乱雲より重く冷たい空気が急激な気象の変化によって地上にぶつかることによって起こるそうです。先週月曜日の群馬県の強い突風は風速33メーターから49メーターだったそうです。地上の屋根を吹き飛ばすような突風が突然この湖、湖面を叩きつければ大波が起きても不思議はありません。37節でマルコは、激しい突風によって波が起きて、船は波をかぶり、水が船内に流れ込んできた状況を37節でこのように言っています。37節、すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。現在の私たちのようにですね、朝出かける前にラジオやテレビで今日の気象、天気予報を聞いて、または最近ではこのスマートフォンを使ってですね、今日夕方から雨が降るとか雷雨が降るとか、私は雨雲を見るのが大好きだけど、雨雲がここに発生していつ降る、そういったことを知ることができます。予報を聞いて準備して出かけることができます。でも当時のこのイエスと弟子たちの時はどうだったんでしょう。今日の夕方は気圧の変化によりガリラヤ湖周辺では突風が吹く可能性がありますからご注意してください。そんなことはなかったと思います。ですからイエスが船で対岸に渡ろう、暗くなったんだけども対岸に渡ろうと弟子たちは一緒についていきました。思いがけない風に船が沈みかけて、今で言うならば今まで体験したことがない嵐に出会って、弟子たちは大いに慌てふためきパニック状態に陥りました。4章の38節、 先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。主イエスの招きに応えてイエスの後についていた最初の弟子たちのほとんどはガリラヤ湖出身の漁師の子供でした。また漁師として生計を立てた人でした。以前にも突風に遭遇したことがあったかもしれません。そのような熟練した漁師と経験を持つ弟子たちですら慌てるほどのそれは激しい突風だったようです。続く39節に行きます。マルコの福音書の特徴は神としてのイエス、このイエスの神性、そして人の子として生まれた人としてのイエスの人間性についてバランスよく記しています。今回のこの嵐の記事にも主イエスの神性と神の御子であるイエスキリスト、そして人の子として生まれた人間性の両方が描写されています。一日の教えの働きを終えられてほっと一息されて船で対岸に移動する途中、疲労から寝ておられる主イエスの人間味ある姿がまず描写されています。一方で弟子たちの悲鳴を聞いて起き上がった主イエスは権威を持って風を叱りつけ湖に沈まれ命令しています。天地を創造され全てを支配しておられる神の御が被造物である風や湖に命令することができます。ここに主イエスの神性が描写されています。39節、イエスは起き上がり風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われる。すると風はやみ大波になった。続く40節41節に行きます。主イエスが風を叱りつけ波に沈まるように命じられると吹き荒れていた風は収まり大波も穏やかになり普段の平穏な船旅に戻りました。落ち着いた状態を見計らってイエスは弟子たちに大切な2つの質問を投げかけています。40節、どうしてそんなに怖がるのですか。信仰がないのはどうしたことですか。信仰がないのはどうしたことですか。一つ目の質問は、私があなた方と一緒に船に乗っているのになぜそんなに慌てているのですかという質問です。そして二つ目の質問は、優しく叱っているようにも受け取ることができます。口語訳の聖書ではどうして信仰がないのか、新教大学の聖書では英語の NIV と同じようにまだという言葉が強調されていますけど、まだ信じていないのかと訳されています。主イエスがなされた奇跡を見てまた主イエスの教えを聞いてもまだ信仰がないのか、弟子たちは問われています。私があなた方と一緒にいるのに何を恐れて慌てふためいているのですか。私をまだ神の子として信じていないのですかと穏やかに叱っているようです。突然の嵐に見舞われてパニック状態に陥っていた弟子たちは嵐が過ぎ去ってもドキドキしていました。弟子たちの主イエスの質問に対する反応が41節に記されています。41節、彼らは大きな恐怖に包まれて互いに風や湖までがいいことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう。これは風や湖さえも支配される主イエスに対する畏敬の念、そして恐れを感じたことによって畏怖の霊感を受けて出てきた質問でした。自然界の嵐を支配できるとは一体この方はどういう方なんだろう。本当に創造主なる神と何だろう。弟子たちの主イエスに対する理解は未熟で、主に 完全に信頼できてないことが分かります。さらにマルコの福音書を先へ読み進んでいきますと、7章、8章、9章でもイエスが弟子たちの理解不足や信仰の足りなさを叱っている場面があります。7章の18節では、あなた方もそんなにこの分かりが悪いのか、8章ではまだ分からないのですか、悟らないのですか、心が固く閉じているのですか。9章では、ああ不信仰なようだ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう、もういい加減にしろっていうイエス・キリストの人間味ある言葉が書かれています。マルコの福音書の最後の16章においても、復活されたイエスが弟子たちの不信仰、理解不足をたしなめている様子が記されています。16章の14節をお読みいたします。マルコの福音書16章14節、しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と固くな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからである。このようにまだ信じない、理解できていない弟子たちと同様に、私たちの信仰生活においても主イエスはしばしば私たちをたしなめられているように思います。どうしてそんなに怖がるのか、信仰がないとはどうしたことです。最後にまとめていきたいと思います。私たちのそれぞれの人生の中にも様々な嵐が突然起こります。今まで体験したことのないよ、ただ想定外の嵐が吹き荒れることがあります。人間関係の問題や健康、または経済的な問題だけではなくて、今日本の各地で起きている地震や火山の噴火など心配の種は後を絶ちません。だからこそ私たちはこの天地万物を創造され、現在至るまでその全てを支配し治めておられる父なる神に信頼をいつも置いていることを確認しなくてはなりません。私たち人間には計り知ることのできない神のご計画の中で、神ご自身がこの世の回復のために働いておられることを思い起こさなくてはなりません。そして私たちを救うために来てくださり、その計らいを成し遂げてくださった主イエスにいつも信頼を置いていなくてはなりません。2番目に、私たちの恐れや不安に対する最善の解決方法は、主イエスを救い主として信じる信仰です。冒頭でお話した奇跡の生還を成し遂げた男性が40キロの漂流という状況にあって、20時間も慌てずに冷静に浮いて待つことができたのは、じっと背面浮きをして待っていれば助かるという信念があったからです。私だったらこのまま浮いてていいんだろうか、暗くなるか怖くから、もし明かりの方に泳ごうと思って浮き出して溺れて死んでしまうかもしれません。でもこの男性はじっと浮いて待ってました。皆さんにもさまざまな恐れや心配事があると思います。そのような時に私たちに問われていることが、今朝のマルコの4章40節の主の言葉です。どうしてそんなに怖がるのです、信仰がないのはどうしたことです。予期しなかった嵐の中で恐れや不満に襲われる時、私たちはどうしても自分自身の知恵と力で解決しよう、対処しようと試みます。けれども信仰を持つ者にとっては、いつも私たちのことを心配してくださる神が共にいてくださるという約束を思い起こすことが大切です。最善の解決方法であるイエスにある信仰を貫き通すことが大切です。 私たちを救う力を持っている神への信仰がないことがもっと恐ろしいことです。皆さんはシエスの今朝の質問にどのように答えますか。救い主イエスへの信仰がありますか。それともまだ信仰がないんでしょうか。最後に詩編46編10節をお読みしたいと思います。詩編46編10節、新改訳聖書では、新改訳聖書ではやめよ10節が始まっています。新旧大学聖書では力を捨てよというふうに始まっています。また私は口語訳聖書が好きですけども、皆さんも多くもそうかもしれませんけども、静まって、私こそ神なることを知れ、静まってという言葉で始まっています。やめよ、私こそ神なることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。もう一つこの詩編の言葉と、先ほどちらっとお見せしましたけど、レンブラントの、このマルコの福音書の4章の嵐の記事を描いた、ガリラヤ湖でのキリストの絵があります。この絵、石川学先生のお宅に貼ってありました。もちろんレプリカというかコピーでしたけども、大田和先生という牧師が石川先生にプレゼントしてくださったんです。抗がん剤の治療の中にあって苦しい時に、またこれをしなくちゃならない、あれをしなくちゃならない、いろんなことを考えてそうです。苦しかった、辛かった。でもその時にいつもシュエスがいてくださったことを忘れてた、石川先生に。ですからこの絵を見ていつも心に平安を戻って、どんな時にも主はそばにいてくださって、だから安心だ。このことがお茶屋の随想にも記されていますけど、ぜひ皆さんもこの絵を見るときですね、詩編46編、またマルコの4章、その記事を思い起こしていただければと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたが私たちの主であり神であること、またあなたが天地万物を創造された創造主なる神である言葉へありがとうございます。またあなたは私たちを救うためにこの世に来てくださった言葉へありがとうございます。主をどうぞいつもあなたが約束されているように、私たちと共にいることを私たちが常に心に留め覚えていることができますように。どんな時にもあなたが共にいてくださること、どんな時にもあなたが私たちを救うために働いてくださっていることを思い起こすことができますように。私たちがあなたの御前に静まることができますように。自分自身の思いや自分自身の力で問題を解決しようとするのではなくて、それをやめてあなたに全てを明け渡すことができますように。あなたから与えられている平安を感謝いたします。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。